重徳和彦のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは、重徳和彦です。少し暖かくなってきましたね。そろそろ春だなという感じが、しております。さて、今晩のゲストはもう私の超地元から、地元の小学校区からお二人の先輩方に来ていただきました。睦田公園ラジオ体操会代表の小林茂さん、こんばんは。
こんばんは、小林です。
だから副代表の八田和弘さん、こんばんは。
八田です、よろしく
よろしくお願いします。もうその名の通りでですね、睦田公園でラジオ体操を、これ毎朝ですか？
はい、毎朝やっております。365日、雨が降ってもやっております
という会を、お二人が代表副代表ということでされているわけなんですけれども、毎朝あれ 6時半からですよね。
6時25分から始めて、はい、6時30分からラジオに合わせてやっております。
で、ラジオラジカセを、
はい、そうですね、はい、6時25分からは、CD でみんなの体操、はい、6時30分からは放送に合わせて第1第2の体操をやっております。
なるほど、なるほど、はい、で毎朝この睦田公園ですが、体育館の、
はい、そうです、体育館のグラウンド で、ね、はい、やっております。
何人ぐらい集まるんですか？
そうですね、今はちょっと寒いので30人ぐらい、どういう時には50から60人ぐらい集まってくれます。
夏場は60人集まられるわけですか、はい、これ毎朝ですからね。
そうですね、
すごい営みだと思いますがこの後お話を聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、今日は睦田公園ラジオ体操会の小林茂さん、代表の小林茂さんと副代表の八田和弘さんにお越しいただいておりますが、はい、この365日やっておられるというこのラジオ体操、はい、いつからこういうふうにやるようになったんですか？
そうですね、一番初めは5年前の、岡崎の体育協会が2年やりまして、はい、3年目から、自主運営したいということで、私と、八田さんが、手を挙げて、じゃあ、やろうということで始まりました。だから自主運営になって、3年です。
なるほど、はい、最初は体協が、
そうです、
公益的に、はい、事業として始めたんだけど、はい、なかなかね、お役所みたいなもんですからね。
そうですね、
役所主導でいつまでも続きませんしね、はい、そこで手を挙げて、
はい、そうですね、やろうということで。
結構覚悟いりました？毎朝だって。
いや、初めはですね、毎朝じゃなかったんですね月曜金曜日を1ヶ月やったんですけど、
月から金まで、
はい、月曜と金曜だけですね。
週2日
週2日だったんです。で、1ヶ月経ったら皆さんから毎日やりたいと、はい要望が来ましたので、じゃあやりましょうということで毎日に変わりました。
すごいです、はい、話が違うじゃないかっていう面もあるわけだけど
そうですね、やることはね、健康にいいんで、やりましょうということで始めました。
素晴らしいですね。それでこの睦田公園はその、体育協会も認めるなんていうんですか、はい、登録っていうんですか。
そうですね、ラジオ体操連盟がありまして、その中に岡崎では私のところが一番初めに、はい、登録させていただいて、はい、あといろいろな会場を回って皆さんにお願いして、あと4カ所増えて、今現在岡崎市内の登録会場は5会場です。
あ、はい、ちなみにどちらでしょうか？睦田が第一号、
睦田と、あと緑公園ですね、
緑ヶ丘、
はいはい、それと宮井公園、はい、それと中綱ですね、元宿の方の、
はい、山綱です、
あ、山綱です、失礼しました、はい、山綱ですね、はい、それと桑貝住宅です。
あ、はい、そう
です。また今年ですね、6月から井田公園の方でも、体育指導で、ラジオ体操始めますので、はい、そこも登録したいなと思っております。
登録されると、はい、そのラジオ体操連盟に、はい、登録をされるとどういうことになるんでしょう？
そうですね、これといったメリットもデメリットもないんですけど、連盟の方からですね、体操やってますよというのぼりとか、はい、いろんな情報、そういったものも、いただきます、で年に1回ですね、代表者が集まっての、コミュニケーションを交わすと、そういったの横のつながりをですね、目指しております。
それは大事なことですね、はい、いろんな活動する上で、
そうですね、
横のつながりとか情報交換ってのは本当に大事なことですよね、はい、 でそんな会場が、愛知県はまだまだ少ないように
そうなんですよ。愛知県はね全部でまだ45箇所です。
愛知県内
1年で45箇所しか登録ありません。
そのうち5つは岡崎ってことですね。5
つは岡崎です。
あ6つ目になるわけです
ね。はい、
で、進んでるところはやっぱり多いです。県は
やっぱ多いですね。静岡なんか特に多いですね。260ぐらいありますから。
あ
やっぱ年に1回は必ず体操したいとか、
はい、
静岡独自の検定試験とかそういったものをつけて皆さんの目標になるようなそういった運動もしております。
あなるほど。まあこれ役所がとか体教が旗振るのもまあ半分ありかもしれないけれども、やっぱり小林さんと八田さんみたいな方がですねガンガンやろうぜって、
ね、そうですね。
ねえ八田さん、ね、しばらく前から岡崎をラジオ体操の街にするんだっていうことをずっとおっしゃってるのを手元で聞いておりますけど、はい、ね
えそうすればね、
はい、
今老人がね、
はい、
5人に1人が老人になる時代が来ます。
はい、
まあそう言われている、
正式な、
うん、正式な答えはね、はい、分かりませんけど、
はい、
そんなようなことを聞いたこともありますしね、
うん
う
ん、
そうするとやっぱりあと残された余生をね、
はい、
どう楽しく元気でピンコロでいけれるかと、
はい、
これが問題だと思いましてねラジオ体操をね岡崎はラジオ体操の街にしたいなと思ってます。
はい、今年齢あえてお聞きしませんでしたけど、もし差し支えなければ
小林さん、私は69です。
はい、私はね72歳です。
ああ今時全然まだ若いっていう感じですよね。
若いですよ
なるほどなるほど。まあですからそういう意味ではお二人が本当にこう岡崎市内の、ラジオ体操の会場をもっと増やしていくとか、
は
い、
そうですね、たくさんの方にやっぱりやっていただきたいですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
それから特に小林さんのこの肩書きを拝見しますと、
はい、
全国ラジオ体操連盟指導士、はい、ということですね、
はい、連盟にはですね、
はい、
いろんな資格がありまして、
はい、
一般指導員、2級指導士、はい、1級指導士というのがあります。
で3段階
3段階あります、
はい、
で一般指導員はですね講習に行って、受講していただければ皆さん取れます、
うん、
で2級の方はですねそれと一般指導員の方は自分が活動している地域限定 の、 指導範囲ですね、
うん、
で2級になりましたら、講習を受けて実技と学科の試験があります。これに通れば、
はい、
私の場合でしたら愛知県はどこでも出れます。
なるほど、
はい、
愛知県内全体に対する指導
士が2
級で、
はい、
で1級になると
1級になったらこれはねもうちょっと試験が難しくって、取れば全国どこででもやれる資格はあります。
なるほど、
はい、ですからそれ用のちゃんとピンバッジがですね、
はい、
資格証があるんですね。
あそうなんです
ね、はい、ユニフォームがあったりとか。
あそうなんですか、
はい、まだ色が違うんですね級によって。
あれ2年前でしたかね、睦那公園にラジオ体操の NHK が来て、
はい、
体操のお兄さんお姉さんすごい演技でしょうね。
うまいですねやっぱり先生ですから、ね、
あれがやっぱり、まあ、一級、ま
あ、あの方たちは、一級じゃないんですね。指導委員なんです。もっと上です。
あもう最高ランク、
最高指導委員です
、まあ、あの時も見てて、あ俺がずっと40年間やってたラジオ体操のやり方は実は全然違ったんだっていうような気がつきました
ね。そうですね、私も小さい頃やってましたけど、やっぱり正しいやり方というのはやっぱり知らなくって、講習に行って初めて、あこうなんだってやっぱり気づかされました。
ですから、はい、学科の試験だっておっしゃいましたけど、
はい、あるんですよね、学科が、まあ成り立ちとか、例えばこの運動をやった時にどういったことに、効果が出てくるかとか、そういった問題も出てきます、
はい、この なんとなく漫然と僕らやってますけれども、
そうですね、
実はちゃんとやればここに体のここに効き目があるんだよっていうこと。
そうなんですね、
そういうことなんですね、
は
い、
ですから、まあ、第1第2は両方とも13 の、はい、運動からなってるわけですね、
はい、13なんですか、はい、数えたことなかったです
けど。あですね、まずないですよね
13なんですね、
はい、ですからまあ合計26をですね、
はい、
真剣にやれば、
はい、
本当に早足で歩く運動量ぐらいは消費します。
あそうなんですね、はい、でこの成り立ちっていう話もありましたけども、
はい、
これラジオ体操っていつからあるんですか。
むつなですか。
あじゃなくてその体操そのものが、
体操そのものはですね、 一番初めにできたのが昭和3年ですね。
はあ、
ですから今年でちょうどあの90年になります。
そうですね、
はい、で今の体操はあの戦後にはまた新たにできまして、昭和26年にあの第一体操ができました、
はい、やっぱり戦争を挟んで。
そうです、
やっぱちょっと変わったんですか。
ちょっと、はい、変わりました。
中身も違うんですか。
中身も全然違います。
あ、はい、90年前の第一第二体操と今の第一第二は、はいはい、中身ちょっと違うわけなんですね。
全然違いますね。
全然違うんですか。
はい、
あ、ちょっと、ま、戦前バージョンもちょっと
戦前バージョン
は、ね、知ってみたいですよね。
今年のお正月のラジオ体操番組で、初代2代3代目の、体操をやってみました。先生たちが。私もやったことないです。
これ一級指導士ぐらいになると分かるのかな。
いや、多分分かんないと思います。
そうですか。さて、あと、3分ほどになりましたけれども、今年あれですね、もつな学区では初めての試みを、
はい、
されるということなんで、ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。
はい、むすな学区ではですね、はい、学区のラジオ体操大会をですね、あの企画しております。
はい、
今年の7月22日の日曜日、はい、朝6時からちょっと早いんですけど、うん、6時から皆さんに集まっていただいて、
はい、
みんなの体操、6時半からは、ラジオ体操第1、第2を放送に合わせてやります。うん、その後に、時間そんなにないんで、はい、ラジオ体操の正しいやり方を少し皆さんと勉強しようかなというふうに思っております。
これ子供たち。
そうです。ですからあの小さい子供たちたくさん来てくれたらいいなと思ってます。
そうですね、はい、7月、まあ、ちょっと先ですけど7月22日ですから、はい、夏休み入ったばっかり。
そうですね、
ぐらいですよね、はい、最近はラジオ体操子供たちやりませんもんね。
やらないですね、学校でもやってないです ね、
はい、あとなその夏休みで昔は多分40日間毎朝やってたような気がするんですけど、
ね、はい、
なかなか子供も減ったり。
そうですね、
もう子供お母さんたちも忙しくなっちゃって、
はい、
うん、
子供会そのものが今なくなってますからね。
うん、まあ、そういう意味ではこの、あの今日小林さんと八田さんお二人でなんかある意味こう子供たちにもですね、さっきはその高齢者のっていう話ももちろんありました、はい、ありますけれども、その子どもたちのためにもですね、
そうです
ね、大変有益な、はい、有意義な活動をされてるなっていうのがすごく、はい、あのそういう印象を、はい、あの受けました。
ありがとうございます。
は
い、
私まだ 2,3 回しか来てませんけど。
どうぞまた来てください。
だから、まあ、あ、ごめんなさい、どうぞ。
あの小学校のですね、はい、ラジオ体操コンクールがあるんですよ。で岡崎はですね、はい、大門小学校が準優勝を取ってます。
1
校だけなんです。その前が関東賞で、その次の今年、あ、去年は準優勝を取ってます、はい、大門小学校は。こういった学校も岡崎にあるんですよ。
それな県大会ですか、全国大会。
全国大会。
全国で、
はい、
あ、そう、
まだあの出場校そんなに多くはないんですけど、全国の準優勝です。ですからこれも少し増やしたいなと。
知れば知るほど、はい、奥が深いですね、ラジオ体操。まあちょっと時間30秒しかないんですけど、はい、八田さんあ のお名刺には無用案っていうサロンですか、これ、はい、ね、そういうこともされてる、無用っていうのはなぜ無用という名前なんですか。
無用の用は用をなすと、こういうことなんです、はい、その特にね、老人は案外こう本人もそうですけど、私はもう無用で用はないもんだと思い込んでる老人は結構多くいますので、
そういう人たちにそんなことないんだよっていう、
そういうことではないんだよと、老人は生きとるだけで、はい、要するに用なしてますよと。
ありがとうございました。